耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん将棋ってやったことありますかね。まあ、少子化が呼ばれる昨今なんですけども、ここ10年で将棋をやる子供が増えているそうで、まあ、大会に参加する子供が増えているんだそうです。僕将棋やったのは小学校 3,4 年生ぐらいですかね。あの辺で覚えたんですけども、思い出としてはですね、強い人にはかなわねえという、やましいこと山下くんと長谷こと長谷川くん、あと菊くんこと菊川くんがですね、飛車角2枚落としにしてもらっても勝てなくてですね、将棋を指すことに断念しました。でもね、やっぱその棋士の人ってね、すごいなと思ってて、羽生名人の本とかご紹介したことありますけれども、将棋をやってる人のですね、考え方とか礼儀作法とか、マインド的なものには素晴らしいものがあります。将棋の教育的効果もね、高いと注目されてまして、まあ子供が増えてる理由もね、集中力とか考える力とか我慢する力とか、あと礼儀作法というのがつくということで、まあ子供たちの健全な心を育んでくれるメソッドがたくさん含まれている、それが将棋であるなという考え方もあるんです。中でもですね、将棋負けた時、投了する時にですね、負けました。自分から言うというのはですね、なかなかいい作法みたいです。そんなわけで今日はですね、将棋に関する本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております、安治峰隆之著、将棋をやってる子供はなぜ伸びしろが大きいのかという本です。まずは著者のご紹介、安治峰隆之さん。幼い頃にプロ棋士を志していたんですが、合格できずにですね、教師となりまして、現在小学校の先生をしています。で、教師になってからも将棋の世界と関わりを持っていて、日本将棋連盟学校教育アドバイザー、あと私学教育研究会、アイスの会主催、また将棋ペンクラブ会員などを務めてまして、名人である羽生善治さんとも親交が深いそうです。で、そんな安治峰さんの本ですが、テーマはこんな感じでした。子供の豊かな人間形成のために、日本伝統の知恵が凝縮された将棋メソッドを紹介する。はい。将棋本であり、またその、教育本でありという感じなんですけど、まあ、将棋を通した教育というのをね、書かれてて、すごいね、開眼しますね。あ、なるほどと思います。じゃあちょっと内容の紹介ですが、全5章構成、1章が日本文化の特徴である型から学ぶ、2章が対局の心構えから学ぶ、3章が勝つための戦略から学ぶ、4章が戦術の知恵から学ぶ、5章が一局の体験を通して学ぶという感じでですね、まあ一つの章ごとに将棋のなんかメソッドが含まれている。だから将棋を枠組みにして、そこから一体どんな教育的なことが感じ取れるかっていうのをね、わかりやすくまとめていますね。で、まあ聞いてる方でね、将棋そんなに子供の教育に役立つかよと思ってる人もいるかもしれませんけども、例えばその、お願いしますと始まって、ありがとうございましたでは、礼に始まり、礼に終わるという作法、もう武道に通じるものがありますよね。あと、時間内に手を打たなければいけないという、その、思考力と判断力を養うという、制約。で、そしてそれを持続していく集中力、マジ疲れますからね、あれね。で、まあ、どれをとってもね、成長過程にある子供に大事なことであって、まあ、大人になってからでは身につきにくいスキルでもあると。で、オープニングでも話した、負けましたとね、自分から認めること。ちっちゃな子供ですよ。安治峰さんが言うにはやっぱり泣くらしいです、負けたら。でも、負けましたって言うんですよ。これは素晴らしくメンタル強くなると僕は思うんですけどね。で、まあ、そんなわけでですね、まあ、将棋が持つ健全な人間形成力を分かりやすく、まあ、メソッドに仕立てたんですけれども、この本についてちょっと今回はね、石橋さんと一緒に語っていこうかなと思います。というわけで、橋さんです。
はい、どうも。出番待ってました。
あ、すいません。はい、お待たせしました。でですね、橋さん、はい、将棋の経験どんな感じですか？
まあ僕はかなりのもんですよ。
どうですか？
小学校5年生の時の半年ぐらい将棋クラブ、学校のね。
はいはいはい、はい。
に入ってました。
ああ、いそう。こんな子供いそう。
そう、はい。で、あとはあれですね、新聞の、はい、うち日曜版みたいのが届いてたんですけど、
はいはいはいはい、
その詰将棋ってのが、はいはい。載ってたんですよ。
はい、
毎週毎週、
はい。
それを朝午前中やってたりしましたね。
へえ。
子供の時。
じゃなかなかの腕前です。
全然
おい
ヘボもヘボでございます
じゃあ今度ちょっと打ってみましょうか。
打ってみましょうか、はい、多分すごいことになると思いますけど、
は
い、
で今回の本なんですけど、まあ、ポイントは今ねちょっと説明した通りですけども、はい、やっぱ感動したのがバスさんもさっき同意してましたけども、負けましたってね、
ね、
言われてみればそうですね。
結構イメージとしてはなんか参りましたとか言ってるイメージだったんですけど、
はいはいはい、
負けましたなんですよね。
そう、僕ありませんだと思ったけど、あれ囲碁なんですよね。
囲碁なんですよ。 そうそうそうそう。で、やっぱり自分たちが子供の頃って素直に負けを認めるってできなかったでしょ。
ね、捨て台詞の一つぐらい吐きましたよね。
ねえねえ、おととい来やがれとかね。
悪役っぽい。
悪役。そんなこと言ってる子供いないけど。
はい、
でもなんか、将棋って、子供の頃からやって19歳までにプロになれなかったら、もうなれない。
あ、そうなんですね。
そう、みたいなんですよ。
だから、安治峰さんもね、19歳までにちょっと間に合わなかった
と。そう。だから、割と、小さい頃からやるっていう人が多いんですけど、
はい。
その頃にやっぱ負けましたを覚えなきゃいけない。
はい。
じゃないですか。
うんうんうん。
これってなかなか普通の暮らししてるとない体験じゃないかなって思うんですよね。
そうですね。どちらかというと他のスポーツやってて負けることはあっても、うん、例えばサッカーだったら時間が来たら負けだし、
うん、
野球だったら9回の裏、スリーアウト決まったら負けだし。
ですよね。
まあ、コールドもありますけどね。うん、ボクシングなんか気打ちだったら負けですから
ね。負けですからね。
はい。
そっから逆に、自分から負けましたを言わないと終わらない。
はい。
だから、まあなんか、よくテレビとかでやってる将棋とか見ると、その後、これ何十手も先いけるんじゃないのっていう段階でも負けましたって言うじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあその段階で負けましたと言っても、もうこれは確実にあと一手で詰みですになっても負けましたって言わなきゃいけない。
ああ、そうかそうか。
どっちにしてもそれ言わないと終わらないんですよ。
そうですね。僕らなんかね、やっぱりヘボだから、打ってて、罪になってから、あ、負けたんだって気づきますけども
。気づくし、もう罪になったら番長ひっくり返すとかやるじゃないですか。
ひどいな。
やらないけど、
はい。で、それで、やっぱりある程度上達してくると、もうこれはどうあがいても詰むなと思った時に、負けましたという。うん、
そう、自分から宣言する、
そういう礼儀もあるということですね。
ねえ、これすることによってなんかね、自分に勝つみたいな、そう、負けましたっていう悔しい思いを折りたたんで自分で負けを認めるっていう強さが手に入ると思うんですよ。
はいはいはいはい。
これ今の子供ないんじゃないですか。ゲームとかやっててねえ、もういやーって投げ出しちゃうような子っていそうじゃないですか。
そうですね。まあ今ゲームで喧嘩を起きるって言って、まあそっちもまた教育面ちょっと注目されてるんですけど、
うんうんうんうん、
で、あとその負けました以外にも、まあ将棋のその教育に役立つ部分として、まあ考える習慣とか論理的な思考っていうね、う
ん、ありますよね。
まあこれはもう素人目に見てもね、ハブ名人でしたっけ、30手先見てるとか。
はいはいはい、はい、
どんだけだよっていう。
30、40手先見てて、
はい、
しかも300、400手考えてるらしいですよ、
はいはい、ですよね。1手あたり10通りぐらいあったとしたら3、400手ありますもんね。
ありますもんね。どんだけどういう脳みそしてですかね。
まあなんか記号かなんかで見えてるのかもしれませんけど、
うん、
まあ、でも実際に子供の頃将棋上手い人いましたけど、
うん、
友達とかに、ああすごいもの見えてますよね。
ですよね。だからなんか学校のほら勉強とかで、
はい、
これを知ってるとか知識として記憶してるっていうとこじゃない、
はいはい、
ね、実際社会に出て必要なのって、
うん、
なんか計算が得意とかさ、
はいはい、
歴史のなんか武将の名前全部言えますとかそういうことじゃないかったりするじゃないですか。
そうですね。まあいかに効率的に物事を変えていくかとか、
その冷静に周りを見られるかとか、
はい、
そういうところがやっぱ育まれるんですね、
うんうん、あとはですね、将棋ってすごい黙って打ってる感じがするけども、
うん、
あそこには対局中会話があるんだと。
そうそうそうそうそう。
別にうなぎ頼んでください。そういうやつじゃなくて、ひふみか。加藤ひふみか。
だけ打ってる最中にね。
ね、じゃなくて、打つことによる会話というのがあるらしいんですね。
ですね。
へえーと思いましたけど。
なんかまあ、僕もちょっと読みましたけど、その盤面一手一手に、
はい、
僕はこうしますよ。
うん、
じゃああなたはどうしますか。じゃあそれに対して私はこうします。
はい、
みたいなやりとり。
はいはいはいはいはい。
で、ね、今の子ってなんかおっさんみたいな語り口だけど、飲み屋のおっさんみたいな語り口ですけど、
はい、
人の話を受けて話すとか、
うん、
自分から発するが結構できない人って多いんじゃないかなと思うんですよ。
ああ、まあね、そう言われてますけども ね。
そういう時にやっぱり自分の手番を待って打たなきゃいけないじゃないですか、
はいはい、
将棋って、
はい、
その待ってる時間とかがやっぱ一個一個の会話の積み重ねみたいになってるんじゃないかなって。
そうですね、やっぱりその対局中の棋士もね、よく相手の長考1時間とか待ってられるなと思っちゃいますけどね。
そう思いますよね。
僕らヘボ将棋ですからね、ちょっと長考していい、うん、あいいよって、もう10分ぐらいだったらお早くしろよって
ね、言ってますよ。もうフリスク買いに行ってますよ。お前これ舐めてさっさと決めろって言いますよ多分。
はいはい。でもそこを待つと、で相手が打ってきたのをまた返すと、
うん、
あそこに会話があると、
ね、なんか神秘的な世界ですよね。
そうですね、やっぱ高みに行けば行くほど違うっていう感じですね、
うん、
で何しろまたその将棋の負けって、
うん、
僕将棋よりも麻雀の方得意ですけども、
はいはいはい、
麻雀って運の要素がねあるじゃないですか、
うん、
多少は、
うん、
で 将棋はないんですよね、運がほぼ。
あ、そうっすよね。まあ相手が何、まあミスみたいのをするってのはあるかもしれないけど、基本的に実力オンリー勝負ですよね。
そうですよ。あったとしても相手のミス、自分のミスじゃないですか。つまり完全に実力が出るわけなんですよね。
そうなんですね。
だってミスって集中力の不足じゃないですか。
はいはいはいはい。だから結果自分の責任ですよね。
そうそうそうそう。
うわ、これなかなかシビアですよ。
それトータルで、だから僕と橋さんが将棋打ったら、トータルで今僕は、少なくともこの対局に限っては石橋優に完膚なきに負けたと。
負けたっていうのを自分で言わなきゃいけない。
言わなきゃいけないですよね。うん、
あなたに負けましたですよ。
負けましたって、なんか橋さんなんか僕頭下げたらなんかその頭をポンポンって叩きそうな、そんな勢いですけど、
ね。まあ君もなかなかよくやったよ。うなぎでも食べるかいいんですよ。
盤面が僕の涙に濡れる。グググって。
で、あの将棋一個面白いなと思ったのが、その後感想戦ってのがあるんですよね、
うんうん、知らなかったですねこれ。
これ知らなかったんですけど、将棋を打った2人でその終わった後に、最初の1手目からこういう風に打ったね、こういう風に打ったね、ここ、こうだったよねってお互いに話すっていう、
はいはいはい、
これもなかなかね、俺いいことだと思うんですよ。
そうですね。でびっくりしたのが、そっちの方が対局より長い時がある、
長い時があるっていう。
あの対局ですらあれなのに
ね、何時間かあって、それと同じかもっと長いぐらいの時間あるっていうね、
はい、テレビでは放送されないんですけれども、
されないところもあるでしょうね、そんなんね、
ここはこうだったとか、こうだったとか、ここ、こういうのはこうだったんですか、あ、そうかとか。
で、なんか子供で将棋を打ってると、その最初負けて悔しいって泣いてる子でも、ここ、こうだったよねって、その周りのみんなとかが言うと、ああそうだったかって気づける、
はいはいはいはい、
この気づけるっていうのが、しかもあの負けましたって言って一回乗り越えた後じゃないですか、
はい、
そしたら割とスッと入ってくると思うんですよ。
ああ
そうだったかって、自分で自分の何、栄養にできるというか、
そうですね、自分に勝った相手は自分よりも先のところが見えたわけですからね。
うん、
いやー素晴らしいな。
こう考えると将棋ってね、まあなんかテレビとかで見てると本当地味ですけど、
はい、
かっこいいっすよね。
そうです ね,
ね、
まあ、何もですね、こちらの本を読んでですね、皆さんのお子さんに将棋をやらせてくださいって言ってるわけじゃないんですけど、うん、ただまあこの安治峰さんが言うですね、その将棋から学べることっていうのをうまくまとめてあるので、将棋をやったことない人、まあ、結構多いと思うんです、
うんうんうん、
将棋やったことって本格的にって意味ですね、
ですね、はい、
いやでもない人はですね、まあ、ぜひあそこから学ぶことがあるっていうのをですね、こちらの本できちんとチェックしてみてはいかがでしょうか。
はい、将棋崩しとかね、ドミノみたいに使ってないでね、
はいはいはい、
ちゃんと将棋を打ってみないかという、
はい
はい、ところですね。
そんなお話したら、なかなかね、切り口が今まで紹介してきた本の中では斬新で、
はい、
かつね、読みやすく、理解もしやすかったらね、
はい、
そんな難しいこと書いてませんので、
さすがって感じですね、はい、
まあ、ぜひぜひ見てみてください。将棋をやってる子供はなぜ伸びしろが大きいのか、安治峰貴之著、講談社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで、はい、今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました
ね。俺今回あんまり笑い抜きで普通に喋っちゃいましたね。
いやー、それだけにやっぱりなんか読みやすかったし、うん、理解もしやすかったし、かつ感動もしました ね,
ね。
であとはその、まあ、将棋が教育に役立つってとか、ちょっと本編で外れるから本編で言わなかったんですけど、
はいはいはい、
僕と小橋さんで見つけたページで、あっと思ったのが、うん、一回白紙に戻してっていう、一回全てを忘れて対局に臨むって、
はいはいはい、
あれ役者の世界でもよく言われますよね。
ありますね。なんか覚えてきたこととか全部忘れてその場に身を投じるっていう、
そうそう、稽古台本は忘れて、舞台始まったらとか、あと鳥が始まったらその場でやるんだ。
そうそうそう、将棋もやっぱ前日までにいろいろ考えるらしいんですけど、忘れてこいよ。で、仕事だと多分プレゼンとかやるときにガッチガチに固めるよりも、要点だけちゃんと考えてその場で生でやった方が多分効果的だったりすると思うんですよね。
そうですね。本心館ラジオも意外とそういうとこありますから、ね、
ありますね。
まあ良くも悪くも、
はい、結構突発的に喋ったりしてますから、ね、
今実際台本ないこと喋ってます、
ね、ないですね、はい、
まあそんな感じでですね、まあ、学べるとこありますし、あとはね、将棋好きの方、僕がね見ておっと思ったのが、安治峰さんがですね、対局前の羽生名人の控え室に入った時の、うわーごめんなさいっていうエピソードがあったりするんです
よ。あと俺はね、銀がすり減ってるって話あれはねかっこいいなと思いましたね。
少年漫画かと、
うん、
いやね、一概近くに日本棋士会減って
ありますけどね。
いや、まあ、ちょっとこれから将棋を見る目が変わりそうです。
変わりそうです、ね。
まあ、そんな感じで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と、
何かの人石橋優でした。
何の人だよ
何だろうね